こんにちは、総武大脳神経科の加藤隆洋です。今回は、チャンネル S の、ゲストに診療所まで、大塚光嗣先生をお越しいただいて、お話し、いただきます。長野とかは結構そばとかがあって、なんか健康にいい食材がいっぱいありそうなイメージはあるんですけど、
しかしそれがほとんどいろいろ面でいわゆるファストフード的な輸入食材を中心にしたものに変わってきているんですね。
長野でもですか？
どうして、そういうふうになってきてるかっていうと、やっぱし長野県のものを食べなくなってきてるんですね。だから農地の荒廃率は長野県は鹿児島に次いで2番目です。結局どんどんどんどん手っ取り早いファーストフード的なものやコンビニ弁当的なものを食べるようなものが多くなってきて、結局長野県で作ったものはそんなに食べなくなってきて、はっきりと農地の荒廃率に出てきてますね。
農地がだいぶ余ってるんですか？余ってるというか荒れちゃってる。
荒れちゃってきてですね。
もったいないですね。
荒廃率では鹿児島に次いで全国2位です。まあこのまんまでいったら結局日本のものを食べなくなってきちゃっている。そして農地が荒れていく大きな原因にもなってきている。
先日ロシアに行ったんですけど、ロシアの男性の平均寿命って60代なんですよ。ロシアの大人の方って自分が長寿になりたいっていう意識がすごく強くて、そこで注目されているのがもう日本食なんですね。でロシア の人たちの中で日本食ってすごく尊敬されてて、海外では結構その日本食っていうのはすごく見直されてるんですけど、現実日本に入ってくるとあまりその大切さっていうのをちゃんと意識されてない部分があるんですかね。
そうですね、先生おっしゃったように、昨年ね、日本の和食がユネスコの世界無形文化遺産にね登録されたんですよ ね。 だが実際問題として日本の和食っていうものがね、今どれだけ日本の家庭でね、実践してるか食べているか、もうほとんどね家庭はね食べなくなってきちゃってるじゃないですか。というのはね、一番はっきり出てきているのは和食の中心は米ですよね。米の消費量が1961年には1人当たり117キロ1年に消費してたんです。ところが現在はもう59キロですね。半分以下になっちゃってる。そしてじゃあ何が増えてるかというと、畜産物はですね、1960年の時にはだいたい 3.9%、 ところが現在は 15.8% ですね。約4倍近くに増えてきちゃってると、肉類ですね。
肉類が
それから油の消費が1960年の頃は 4.6% だったんです。今 13.6% になってきちゃった。これも 3.5 倍ぐらいに増えてきちゃってですよね、この結果がいわゆる糖尿病になる、あるいは、心臓疾患になる、コレステロール高脂血症ですね、それから、脳の脳血栓、脳梗塞になっていく。結局和食がほとんど洋食化されてきている、そこが一番今の高校生が 40% 以上の生活習慣病予備軍になってきちゃっている大きな原因ではないですかね。去年の10月厚生労働省から発表になったんですがね、65歳以上で認知症になっている方462万人ですね、462万人、 それで予備軍が400万人で、もうすごい数で認知症になってきてですよね。それでその原因が何であるかっていうと、その厚生労働省の発表では一つは糖尿病ですね、糖尿病、それから高脂血症、高コレステロール、そして高血圧、いわゆる成人病ですね。成人病から認知症になっていくと。もう一つはさっき お話ししたように、がんですよね、日本人の2人に1人ががんになっていますと。そのうち3人に1人ががんで死んでいますと出ていますが、成人病ですよね。こんなにしかしがんになって、こんなにがんになって死んでいるかと思うんですがね、いやこれしかし国の調査で発表だからね、かなり確度は高いと思う。だからこういうようながんになる可能性も非常に高いですね、今の若い人たち。今この中学生高校生がこんな状態になってきている。今親がね、もっと自分の子供に対して本当に責任を持っていかなければ、やがてこの親たちが年金生活になった時に自分の子供が成人病になる確率が非常に高いと、その面倒を年金生活に入った親たちが見なければならなくなってくるんですよね。それを今の親たちは自分が食べたいものも食べる、子供にも食べたいものを食べさせる、そういう生活をしていった結果の悲劇はやがて自分にも降りかかってくるんですよね。それからさっき言ったように自分もがんになる、あるいは自分も認知症になっていく、その可能性が非常にこの統計から見てもはっきり言えると思うんですよね。
なんか大切なものと大切じゃないものっていうのが分かんなくなっちゃってるところがあったりとかして。
そうなんです、そうなんです。
なんか うちに来ていただけてる患者さん、小さい子供さん多いんですよ。小学生の低学年とか偏頭痛で来られてるんですけど、よくお話聞くと勉強ができなくて自分が辛い思いしたから子供にこう勉強ちゃんと教えて塾も行かせて、いろんな習い事もさせてということで、小学校1年生から6時間も勉強させてると。で当の子供は頭痛いともだえてて毎日毎日。でもそのお母さんともお話ししたんですけど、基本的に子供さんって健康で元気に育てば、やっぱり後から勉強したら何でもなれるわけであって、でちょっとその小学校の時に勉強して頭良くなっても中学入ってからそれこそ非行に走っちゃったり、体調崩して非行になっちゃったり入院しちゃったりしたら何にもならないですから、お目先のことじゃなくてもっともう遠い何が大切かっていうのをある程度捉えてほしいんですけど、人間ってちゃんと生き物だっただということをちょっと忘れちゃってるところがあるような気がするんですけどね。
いやそうですね、
人間の感覚って僕自身その普段生活でどんどん感覚が鈍ってくると思うんです。そのなんか自然で生活してなくてこういう都会で生活してると鈍ってくると思うんですけど、例えばその普段の生活の中で添加物が多い食品だったり、健康に悪い食品だったりっていうのを毎日食べてると、それが美味しいっていうふうに自分に刷り込まれちゃうと、本当の体自身はそれが欲してないのにそれが美味しいっていうふうな感覚になってっちゃうんで、それが怖いですね。
そうですね、
本当に何ていうかその感覚、ある程度健康な状態の感覚っていうのは食べたいものを自然に食べたいものが健康にいいものになっていくはずなんですけど、今食べたいものがちょっとそういうジャンクフードみたいなことになっちゃってるってことは、やっぱ感覚が落ちて病んじゃってるのが悪い方向にずっと行っちゃってるっていうのは見えますね。
そうですね、
もっと感覚が良ければ食べたいものが健康にいいものなんですよね。実際いろんな問題があるんですけど、ただ単純に ちょっと勘違いしているだけなのになっていうのがすごくある。ただ単に人間って普通に生き物だからちゃんと地に足つけて生きれば、ほとんどの問題がなくなるのになっていうのはありますけどね。
いや、その通りだと思うです。まあ、私があの取り組んできたね、ことから言ってもね、言えると思うです。まあ、あの話は変わりますが、私はあの、まあ、荒れた学校へのね着任が多かったんですよね。荒れた学校への赴任で、その原因がほとんど先生たちの授業に問題あるということで思っていたんですよね。で、私平成4年に1200人弱の学校へ赴任したんです。まあ荒れておりました。あの、まあ、県でも一番大規模校の一つですからね。中央廊下が8メートルでかかる。なんかバイクですね。
中学生ですか。
中学生。
バイク。
ほんでキュッキュッとやるからね、タイヤ痕が廊下についてるんですよね。焼きついてね。まあ赴任してみてみっともないですよね。バイクのタイヤ痕廊下についてるなんてね、中央廊下に。まあこれをなんとか落とそうと思って、金べらやシンナー使ってやるんですが落ちないですよね。これでタバコは無数に落ちてる。非行犯罪は毎日のように起きる。そして不登校はね、60人から、まあ、変化していますが70人ぐらいいるんですよね。その対応で先生たちも疲れてしまって、5、6人ぐらいは不登校の先生もいますね。不登校の先生が出ればその代わりは来ないんですよね。だから他の先生がその不登校の先生の授業を持たなきゃ、他の先生も疲れちゃう。だから悪循環なんですよね。
悪循環に入って
きて、これでね、なんとかこれをしなければと思って、で私は赴任するとすぐ、だから全員の先生の授業を見る。やっぱしね、素晴らしい授業をやってくれてる先生も大勢います。ところが中には教科書を片手で端から読ませてね、難しいところがあれば説明してるだけの先生もいますね。それで私は先生たちにね、分かる、できる、とにかく楽しい授業をやってくれと。まあ分からない、やらない先生に対してはもう80人ばか教職員いましたからね、名前を挙げて授業の具体例を挙げて、こんな授業やってていいのかと、でまあ改善改革を訴えた。でやっぱしあの心ある先生が大勢いますからね、私が見てもね、吸い込まれるような授業になってきた。
それは赴任されてから何、どれぐらいの時間なんですか。
もう半年。
半年でそんなに
ぐらいからですね、やっぱり変わってきたですね。タバコは少なくなってきた。こういう姿勢の子供は幸運になってきた。ね、授業は教室から抜け出す子が少なくなってきた。非行も減ってきた。不登校も減ってきた。やっぱしはっきり見えてきたですね。ところが私から見れば、これだけ先生たちが努力して、これだけの素晴らしい授業を全員の先生がやってくれるようになったと。でもまだ非行が起こる。不登校がまだかなりいる。切れる。学習に無気力な子がまだいると。いや、これは先生たちの責任じゃないじゃないかなと。私は初めからも先生たちのね、授業に問題あるというふうに見ていたんですが、もうこれだけ80人近い先生たちがね、これだけ本気になってやって、私が見ても素晴らしい授業になってきてると。でもその結果がね、まだまだ問題があると。分からなかったですよね。どこに問題あるか。陸上競技大会とか水泳大会とか、その時に見たのがコンビニ弁当を食べてる子、カップラーメン食べてる子ね、それから菓子パン食べてる子、 で菓子パン食べてる子はジュース飲んでるんですよね。それでパックを見せてもらうとオレンジジュースなど果汁など 1% とか 3% でほとんどがオレンジの香料、だいだい色の香料ですね。それからオレンジの着色料、それから合成甘味料、合成保存料ね、そういうもの入ったの。みんな化学薬品ですよね。君これ毎日飲んでるのって聞いたら毎日のように飲んでるって。いやこれじゃないかなと思ったりするね。それでその子の名前を記録しといて職員会にかけたんだ。ほとんどの子がキレる、いじめる、学習に無気力、非行犯罪を起こす、不登校気味、何かに該当する子が多いですね。いやこれは職だなと。まだ平成4年の頃だから職なんていうね考える頃じゃないです。とにかく美味しくてカロリーがあればもう何でも良かったです。それで食の調査したんですよ。朝な食べる時間ね、休みの日はお昼何食べるか、夜何食べるか、食べる時間みんな記録して、でそこに含まれているものをみんな記録していったんですよね。